レジュメをお持ちでしょうか。受け付けていただかれたいただかれたと思います。伝道者とメンタリングという、タイトルで、レジュメを作らせていただきました。そもそもこの話が来ましたのは、私がまだ我孫子のミッションハウスにいた時で、認知が分かっていなかったので、認知次第では遠かったりしたら来れないかもしれませんというお返事はしていたんですけれども、なんやかんやでずるずるとそのままやってしまうことになりまして、京都にその時京都に移ることとは夢にも思っていませんでしたが、伝道者とメンタリングということで分科会お願いできないでしょうかと言いました時に、私が小松先生でしたけれども、小松先生に先生方はメンタリングって言葉をご存知でしょうか、あんまりメンタリングって日本語で聞かないと思うんですけどということを小松先生にお話したら、先生もそう言われてみればそうですねということをおっしゃってまして、おそらくで その後で引退された先生方にお会いする機会がありまして、でその方から先生は今度伝道者と何ですか メンターっていう感じですねあれは何ですかということで、あ、やっぱりわからないですよねということで、そこから始まりましたので、もう1時間ちょっとしかない分科会でメンタリングのその全てを話すことはできませんけれども、そのおそらく少し広く浅めにというような分科会になるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。じゃあメンタリングって何なのかと、最初に定義から入らせていただきたいと思います。メンタリングって何なのかっていうときに、私は英語でちょっと勉強してましたんで、とりあえず日本語で上手に説明しているものないかなと思いまして、インターネットで見ましたら、ウィキペディアにこういうふうに書いてありました。人の育成、指導の方法の一つです。指示や命令によらず、メンターと呼ばれる指導者が対話による気づきと助言によって、非育成者であるメンティー本人の自発的自律的な発達を促す方法ですというふうに書いてありまして、これはまあまあ上手にまとまった説明かなと思いました。人の育成指導方法です。指示や命令によらず、メンターとかメンティーとかガムの名前かミントの名前みたいな感じですけども、メンターというのはもともとギリシャ神話から来ている言葉でして、メントールという人がある王様に頼まれて、神様に頼まれて、誰かその息子 の家庭教師のような仕事をしたんですね。そういうところからもともと来ている言葉メンターなんですが、対話による気づきと助言によって、非育成者、日本語で言うとものすごいごっつい言葉ですが、メンタリングを受ける人のことをメンティーと、まあ、他にもいくつか呼び方があるんですが、メンティーという言葉を覚えていただければと思います。メンタリングを受けるその人の自発的自律的な発達を促す方法です。成長することを促す方法で、クリスチャンメンタリング、牧会メンタリングとして私が学び、そして納得を持って理解している、その理解はここに書いてある通りです。2番の神様からの賜物を、私に与えられている神様からの賜物を分かち合いながら、分かち合うことによって、その相手の人の具体的な成長を目指す人間関係であると。ウィキペディアの方では方法メソッドっていうふうに説明されてますが、実態は人間関係であるということをご理解いただきたいと思います。人間関係である以上、人間関係が築かれるときに必要な要素はそこに当然必要になってくる。信頼関係、信頼ですとか、相手を愛すること、相手の価値を見出すこと、相手の言うことを受け止めること、相手の存在に価値を見出すという対人関係、人間関係を築く上で最低限必要なことは当然そこに必要になってくるわけです。そして人間関係ですけども、そこには一緒にいること、そして、対話を築くことがそこには求められています。一緒にいる時間と同時に、そこには対話が生まれてくる。それ、対話をもって人間関係を築いていくものだと。その目的 B は、人の成長、人の発育です。 私たちクリスチャンは教会を立て上げるために仕事を奉仕をさせていただいている。教会を立て上げるということはそこに集っている一人一人が立て上がっていく、育っていくことだと私は理解しています。言うならば兄弟姉妹方、教会に一人一人が育つことなしに教会が本当の意味で立て上がることはない。教会を立てるということは人を育てることである、育てることのお手伝いをさせていただくこと、そういう意味でこのメンタリングというアプローチは私は教会の中で今非常に必要とされているアプローチではないかと感じています。その手段はもちろん対話がありますが、そしてその対話の中で何が起こるのか、分かち合うこと、与えることだということです。何を与えるかというと、ここに神様からの賜物と書いてありますが、私たち伝道者としてもし誰かをメンタリングすると、誰かの成長を願ってこういうメンタリングのような関係を築いたときに、さて何を私たちを与えるものがあるでしょうか。どんなものが私たち持っているもので与えることができるものがあるでしょうか。ちょっとお考えいただけますでしょうか。当たりとか外れとかそういうのなしで、こういうのあるんじゃないでしょうかというのがもしございましたらいかがですか。何を与えることができるでしょうか。私のどなたか、何かあると思うんですけども、一つは当然牧師ですから聖書の真理、御言葉を与えることはできないでしょうか。それは多分一番最初に来るかもしれません。他にどんなことがあるでしょう。人と対話するところをイメージしてください。
共感する、
はい、共感する、なるほど、共感する、聞いて共感するということですね。あるいは聞く耳、私たちの耳を与えることができる。他に何がございますでしょうか。
その人の価値、
その人の価値観を
肯定してあげる、
受け止めてあげる、肯定してあげる。確かにそうですね、受け止めるっていうのはその場ですぐにいい悪いを言ってしまうのではなく、ジャッジしたり評価しようとするのではなく、それをそのまま受け止める、肯定してあげるということですね。はい、ありがとうございます。他にございますか。何か、何を与えることができるでしょうか。案外あると思うんです。励まし、励ましの言葉、どんだけ多くの人が励ましの言葉を必要としているか。最後にどなたを言葉によって個人的に励ましたのはいつでしょうか。皆様覚えてらっしゃいますか。言葉で誰々さんを励ますことができた、その人は確かに励まされたという経験、最後にそういう経験を持ったのはいつでしょう。説教から、あ、講談からじゃないですよ。講談からではありません。時間を与えることができますね。というか時間を与えることなしにそういう関係を築くことはできません。イエス・キリストがどんだけの時間を弟子たちに注いだか、ちょっと想像できませんけれども、逆にそれと同じことはもちろん僕らにはできませんが、けれどもある程度時間を過ごさないと出来上がらないものがある、ということもあると思います。聞く耳、観察する目、会話するときというのはその人がどんなふうな表情を浮かべながら、どんな仕草をしながらというのを観察することもあると思うんですね。言葉を与えることができることもできると同時に、質問という贈り物もできる。質問してあげる。その時どう感じましたか。その時どんな恵みを受けましたか。何が嬉しかったですか。何かどっかに出てよかった、何が良かったですか。それどうしたいと思いますか。違った視点を与えることもできます。ある人はこういうふうに考えてる、でもこういう考え方もできるかもしれないですね。違った視点を提供することもできます。もっと身近なことでできるのは、牧師自身の体験談、経験というのも実は神様が用いることができる素晴らしい賜物だと思うんですね。私の与えられた経験、それがある人、別の人にとっても、ある意味で神様からのメッセージになりうる。そういう意味で全ての人の人生が何らかの意味で誰かの教科書になりうると私は信じています。聖書の御言葉に真理がある。 そしてそれに従おうとする私たちクリスチャン一人一人の生き方が実は教会の財産であり、そこから学ぶことはたくさんある。特に成功例よりも失敗談、失敗した例の方がありがたい。関西、ごめんなさい、この間初めて近畿教区の関西、ごめんなさい、近畿教区の教会に初めて出席しまして、そこにあった資料は関西政界の準備会の議事録でした。でその中で信徒の方からの声があったんですね。どんな分科会を持ちたいですかと。でその中にですね、面白いなと思ったのは、牧師の失敗談を聞きたい、信徒の方ですよ、牧師の失敗談を聞きたい。それがお二人ぐらいいたでしょう、二つぐらいあったでしょうかね。それは聞いて笑おうとかそういうことじゃないんですね。それ見ろっていうわけじゃなくて、牧師先生も失敗するんだと、私たちと同じ人間なんだと、そういう牧師先生は失敗、どんな失敗を体験されるのか、そしてそこからどう何を学ばれて、どうやって立ち直られたのかというようなことをおそらく聞きたいのではないかと。案外人を励ます証というのは成功例よりも失敗例の方かもしれません。そういう意味で私は教会の中でもっと素直な失敗談、何でもかんでも感謝です、勝利です、ハレルヤで終わるのではなく、無理にまとめようとする証ではなく、正直に今の自分素を語れるような場がもっともっと教会に増えるべきではないだろうか。でなければ教会はどんどんですね、いい人の集まりになってしまう、いい人の集まりになってしまうのではないかと。いい人でなければいけない。偽善者という言葉、英語で何でしたっけ、ヒポクリットですか。そのもともとギリシャ語だったか何か、もともとの言葉の意味は役者という意味なんだそうですね。役を演じる、それが偽善者になったんです。私たちクリスチャンはですね、いつの間にかひょっとするとクリスチャンを演じていることがあるかもしれない。それは案外簡単なんです。教会に来る、お祈りとりあえずする、献金をする、で牧師の方もそれをやってればとりあえず集会にはちゃんと来てる、で何か悪い噂もない、献金もちゃんとされてる、そういうふうに見ますと、この人大丈夫なんだとつい私たちは思ってしまいますが、喋ってないだけかもしれない、本当の問題を。で私たちが説教だけをしていますと、説教だけのアプローチで教会を立て上げようとしますと、そういう人っていうのは問題のない人になっちゃうので、その人が実際にどうやって御言葉を読んだりしてるのか、祈ってるのか、証ししようとしてるのか、実態がわからないまま、この人はきっと大丈夫なんだというままに何十年も過ぎて、ある時何か問題が起きた時に、この人は大丈夫だと思ったのに、なんだ聖書ちっとも知らないじゃないかと、あるいは証ししてると思ったけど、なんだお酒飲んでたのかというようなことがあり得るわけですね。実態を知らないまま教会生活、あるいは実態をさらけ出すことのないままクリスチャン生活を10年でも30年でもできてしまう教会の在り方に今警鐘を鳴らしていかなければいけないのではないかと私は個人的に感じていますけれども、とにかくメンタリングというのはこういうことなんですね。神様から賜物を分かち合うことを通して、意図的に気づこうとする、具体的な成長を目指すことによって気づいていく人間関係もことです。あるリサーチによりますと、最も人に影響を与える人間関係、いろんな人間関係がありますけれども、最も影響力の強い人間関係は何かっていうリサーチがあったんですね。一番影響力の強い人間関係って何だと思われます？お互い影響し合うのがものすごい強い人間関係です。夫婦です。夫婦ナンバーワン。その次は何でしょうか？親子ナンバー2なんですね。その次に来るのがこのメンタリングの関係だと言われています。それはある時は先生と先生、ある時は牧師と信徒、いろいろあるでしょうけども、メンタリングの関係だと。それからもう一つ、これはアメリカのものですけども、アメリカの教会で、牧師を対象にアンケートがなされまして、あなたが最も影響を受けるのは何ですか、どんなことからあなたは影響を受けますかっていうので、一番高い あの答えはですね、一番多くの答えをもらったのはナンバーワンはですね、自分の経験なんですね。経験から学ぶと、経験で教えられたり、経験で自分の間違いを正されたりということ、自分の経験で、その次に来るのは何かと言いますと、メンターから。これ牧師の場合です。誰から、何から最も影響を受けたか。2番目に来るのはですね、私は私のメンターから大きな影響を受けました。これ聖書よりも高いんです、実はこのリサーチによると。で、私がもちろん聖書は私たちクリスチャン生活の中心であり奉仕の中心ですが、聖書の恵みや真理というのは多くの場合人を通して伝えられる。神様の愛どうやって分かるのか、多くの場合それは人との関わりを通して体験できるものなんだということだと思うんですが、なんでないか、メンタリングのなんでないか、先ほど最初ちょっと誤解があることをお話ししました。実はこれですね、案外多くの方がメンタルという言葉、精神的という言葉と関係あるのかなというふうにお考えのようですけども、関係はないんですね。メンタリングっていうのは、メンタルは最後は L で、メンターの方は最後は R ですね。メンタルのこの精神的なという意味のメンタルとは基本的には関係ございません。ですからメンタリングといったときに、精神分析や精神療法とは違うものだと、そういう意味でカウンセリングとも違います。私はカウンセリングの専門ではありませんが、私の理解ではカウンセリングって基本的に過去を扱うものだと理解しています。過去を扱う、でそこから癒しを経験しようとする。それに対してメンタリングはそれに比べればむしろ将来に向けて次の一歩を歩めるための対話であり人間関係だということができます。カウンセリングは過去から始まり、メンタリングは次の一歩を目指して始まる人間関係。教えることではありません。メンタリングだからさあ始めるよって来て黒板前に 1,2,3 って教える、それがメンタリングではないと。教えられるっていう経験は起こるかもしれません。そういう人間関係で誰だと会って話しているうちにこういうことを教えられたということはありますけども、メンタリングを与える人が初めからこれを教えよう、そして 1,2,3 って言って講義をするのとは違うということです。で、教会で行われる集会のほとんどは実は講義形式です。講義形式です。で、話すのは基本的に牧師一人で、あとの人は今もそうですけども座ってるんです。で、一対多数っていうこういう構図がですね、できてるんですね。で、そこで何が起こるかというと、一生懸命汗かきながらもう必死になって喋ってるのは牧師だけで、あとの人は座っていると。座ってることと聞いてることとは違いますね。あとの人は座ってる。で中には聞いてる人もいると。でも聞いてても、ご存知ですか、聞いたことの何割は忘れるかって、聞いたことの9割は忘れると言われています。ごめんなさい、ちょっとこれですね、聞いたことは忘れます。講義みたいなこと聞いたことの 90% はすぐに忘れます。ある人は男性は 100% 忘れると。ある人は 105% かもしれませんが、見たことはどうでしょう、見たことは 85% 忘れる、 15% は残るそうです。ですから逆に説教するときにプロジェクターとか使いながら、あるいはハンドアウト、説教のアウトラインとか見るのと一緒に聞くのはちょっと効果が上がると。でも皆さん、これちょっと考え物だと思うんですね。僕ら牧師で何時間説教に時間かけてますでしょうか。5時間ですか、10時間でしょうか。いや、20時間ですという方もおられるかも分かりませんが、その10時間20時間かけた説教の9割は見事に忘れられる。何のために僕らは何時間も説教に時間かけてるのか。霊的な影響とか精霊の働きとかそういうのを抜きにして私ちょっと話してますけども、それくらい説教だけに頼る牧会方法っていうのは効果的ではない。正しいことは言ってるんですよ、もちろん。もう 100% 正解のことを、話してるつもりなんですけども、一生懸命準備して、でいいことをいっぱい聞いてる割にはどうなんだろうと。講義と見学両方、見て聞いて、聞いて見て両方あるときには、20% 程度記憶に残るそうです。さらにその後で ディスカッション、今日もそういうディスカッション時間持てたらと思いますが、ディスカッションして話し合った時は 40% ぐらい記憶に残るそうです。これは自分の言葉で喋るというのが大切なんですね。人からも聞くと同時に自分の言葉で何かを発した時に、自分の言葉で表現したことというのは基本的に結構残るものだと。さらにこれ、この、統計はこう言っています。疑似体験や実体験、つまり自分が聞いたり見たこと、話したことをさらに自分でそれを体験した場合、80% 記憶に残るそうです。体験したら、さらにもう一個段階上があるんですね。自分が見て聞いて学んだことを体験した上に、それを今度別の人に教えた場合です。教えた場合は 90% 程度記憶に残る。そう言われてみればですね、使徒の働きをカボソン牧師学校で教えていて、ふと気づいたことがあったんですけども、初代教会が育った時に、あるいは教会が出来上がっていく時に、必ずそこには教師、説教者がいた、でいい先生がいる、あるいはいい教師が育つような教会、それこそがある意味で健全な健康な教会なのかもしれないというふうに、発見といったら大げさですけども、気づきが与えられたことがありました。つまり一つの信徒を育てようとするときに、一つの考え方として、この人が今度は教えることができる人になるようにというふうな、単純に CS 教師が何人いるかということではないですけども、この人も他の人に教えることができる人になるようにという考え方で育てていってほしいという考えを持つのは、あるいは聖書的なのかも分かりません。さて、メンタリングなんでないか、カウンセリングではありません。その他ですね、教えることではないと言いました。それから支配することでもありません。操ることではない、もちろんそんなつもりはありませんけれども、気をつけませんと牧師依存症的な信仰を育てることは大いにあり得ます。私の言うことを聞きなさい、でこちらのアジェンダと言いますか、こちらの考え、こうなってほしいというのがものすごい強いと、それを押し付けることによって、で中には先生の牧師の言うことを鵜呑みにする人もいますから、ああそうですかって聞くことあるかもしれない。でも本当にそれはその人が納得して受け止めて、そこからさらに行動を起こしていこうとする自発的なものだろうか。私たちは良くも悪くも神様からの権威というものを与えられて奉仕をしているものです。で権威がある以上、それがそれなりの魅力になることもあります。信徒にとってこの先生の言うことを聞きたい、この先生に従っていきたい、けれどもそれがバランスを崩して働くときに、そこに従属っていうんですか、隷属っていうんですかの関係、コントロールを起きる、英語でマニピュレーションという言葉ありますが、牧師が無意識のうちに信徒を操ろうとすることもできる危険性がある。メンタリングはそうではないということです。相手の決定判断の責任を負うことでもありません。相手がすべきことと私が自分がすべきことをはっきりと分けなければいけないということです。弟子訓練との関連で、これうまく説明できるかわからないですけども、従来の弟子訓練、あくまでも従来という言葉をつけました。従来の弟子訓練というのはどこかプログラム的だったかもしれない。で教えること、学ぶことが中心だった。で学びの場は設けても、その後どう学んだことをどうするかまではあまり気をかけなかったのではないか。例えばお祈りを学んだとしても、本当にそこに参加した人たちが祈りの時間を持ち始めただろうか。でそういうところからさらにどういうことを学んでるだろうか、失敗したりした時にどうやってサポートしていったらいいかとか、そこまでいかない、こうイベント的なって言いますか、プログラム的な弟子訓練の方が多かったかもしれません。テキストがあり、こうやって学んでいきますよというスケジュールもあって集会のような形であったけども、イベント的で弟子訓練を目的としたメンタリングというのは可能であると。例えば一人の人が、この人は新しいクリスチャンで祈り、自分の祈りの時間を確立して始める必要があるという時に、本で一緒に学ぶことも結構です。それだけにとどまらず、人間関係を通して時々会いながら、どうしてる、夜10時から祈るって言ってたけど先週どうでしたかと聞いてみる。でそこで何学びましたか、どんな恵みがあった、あるいは失敗ちょっとできませんでしたという時はどうしてできなかったんだろうね、今度はどうやったらうまくできるようになるかなと、こう質問をしながら、そういうふうな弟子訓練を目的としたメンタリングは可能だと思います。コーチングとの関連、 日本ではですね、実はメンタリングを意味する同じ意味合いでコーチングという言葉が使われているように私は見受けています。もともとコーチというとプロ野球、あ、ごめんなさい、プロ野球では限らないですね、スポーツですね、スポーツのコーチでなんか厳しい感じのコーチっていう感じをイメージ持ちますが、今は日本ではビジネスの世界でも子育ての世界でも教育の世界でもいろんな世界で、医療の世界でもコーチングの使われています。でコーチング、昔のコーチングというのは指示命令型だったんですね。いわゆる昔の会社の上司けれども、今のコーチは質問をする人、聞き手です。そういう意味で、あ、一冊ですね、今日ご紹介した本がございます。ここにも書いてますか？書いてないですね。あ、コーチっていうのはスポーツだけでないですよと。で、2番目にコーチという言葉はもともとこれ馬車という意味なんですね。目的地まで相手を連れていくっていう、これコーチのイメージですね。コーチングの目的地がある、そこに一緒に行く同伴者のような、それがコーチングであり、私の中ではですね、コーチングとメンタリングをそんなに厳密に分けるつもり、あのよという思いはあんまりないんですね。で、コーチングっていう言葉をここで最初から使ってた方がいいかも分かりません。この本ご存知ですか？バルナバのように人を育てる、これ2003年ぐらいに出た、私たまたま買って読んですごい目が開かれる思いしたんですが、バルナバのように人を育てるって副題で日本語でコーチングハンドブックとなっています。これが日本語の副題で、英語の副題はメンタリングって使われてるんですね。メンタリング like バルナバですから、この人の理解の中でもメンタリングとコーチングというのは同じように考えておられた。無理に区別する必要はないかと思います。私は言葉に関して、メンタリングなのかコーチングに関して、言葉に関してはそんなに強いこだわりはございません。むしろその中身、実践が大切だと思っています。ここまでで何かご質問ございますでしょうか？分かんなかった点とか、よろしいでしょうか？2番目、聖書のメンタリング、ちょっと聖書の勉強する時間はちょっとないですけども、あ、ごめんなさい、はい、どうだったでしょうか？はい、お願いします。はい、
カウンセリングとは違う。
カウンセリングとは違う。そうですね、この対話に関してはいろんな療法に使われていると思います、基本的には。はい、というのはいかに人間は対話を必要としているかということの裏付けでもないかなと思いますね。
そこで自分で気づきを与え
るそうですね、はい、
カウンセリングでも
そうなんですか？カウンセリングでもそうですね。カウンセリング基本的には会話、対話をが中心になります、はい、で違いは先ほども申し上げたように、カウンセリングの多くの場合は過去の出来事だったり、過去どうやって親に育てられたとか、傷ついたこの体験、過去をまず見ると、でそこからの癒しを目指していくプロセスがカウンセリングだと理解しています。メンタリングというのは今の現実を見て、そこの問題は何だろうかって、私が行くべき目的地はどこだろうか、そこまで行くにはどう、次の一歩は何だろうかという、むしろ将来的な方向性ですね、メンタリングの場合はが強い、そこは一つの大きな違いではないかと考えています。
でもカウンセリングもやっぱりそこを過去の癒しだけでなく、これからどういくかっていうことで
当然入ってくるでしょうね、はい、
重なる部分があるんです
か？そうですね、重なる部分は あって自然かと思います、はい、ですから、そうですね、はい、カウンセリングでもおそらくその会話術ってものすごく学ぶんじゃないでしょうか。どうやって会話するか、どうやって聞くか、どうやって受容するか、肯定するか、
見てるとすごく
重なってるでしょうね、はい、果
たして本当に全然違うものだとは見えるのかなと思
って。ああ、なるほどね、はい、絶対違うという必要は私はないと思ってるんですけども、
でも違いは
ありますね、確かに、はい、カウンセリングはカウンセリングがあり、メンタリングはメンタリングで、はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは次、2番、聖書とメンタリングというところに移りたいと思います。簡単にですけども、聖書の中にもメンターとかメンタリングとかいう言葉はもちろん出てこみませんが、その実践は見ることができると。例えば旧約聖書でしたら、エリアとエリシャ、 新約聖書ですと当然イエス・キリストと弟子たちの関係、そしてこの本のタイトルにもなってますけども、バルナバとパウロですね。それからもう一つはパウロとテモテの関係、それらは主な、メンタリングと呼べるような関係、メンターがいてメンティーがいると、そういう関係をいろいろと勉強してみると、最低限のこう原則みたいなものが見えてくるんですけれども、一つは神様が人を育てようとするときに、それは多くの場合人間関係というコンテキストの中で起こると。神様が人を育てるために神様は別の人を用いなさる。パウロの場合はバルナバ、しかもあの時自分改心したのに、基本的に教会の人はみんなパウロを恐れていたわけですね。そんな中でバルナバは自分からパウロを探しにという言葉が書いてありますけども、そのあたりの最初2番目のメンター育てる人にとって必要な要素はイニシアティブ、ちょっと英語を使わせてもらいましたけども、最初の一歩はメンターからですと。私たちはともすると牧会しているときに待ってることが多いかもしれません。向こうから来たら何かをやるけど、来ない限りはという面がひょっとしたら普通になってるかもしれませんが、私が学んだ先生からは、基本的にメンタリングという関係はメンター的な立場の人から声をかけない限りまず怒らない。もちろん自分若手の方から先生って言って行くこともあるでしょうけども、それができない人の方が多い、したいと願っていてもです。私は特にそういうタイプですね。自分がなかなか行けない。私の家内はその逆で、もう行くなって言ってももう行く、考えて行けって言っても考えないで行ける、クラスでも平気で先生に質問できるタイプと、なかなか質問できないタイプが、どっちかというとなかなか質問できないタイプの方が日本人には多いと思うんですけども、もう手を挙げてから質問を考えるタイプの人まあ別に家内の話する必要ないんですけどまあメンタルに関しては聖書を見るとですね、エリアとエリシャ、あれ聖書では神様がエリアにエリシャのところに行けって言ってるんですね。でエリアがエリシャのところに行きました。イエス様と弟子たちの関係、あれは弟子たちが あなたは私たちの師匠になりなさいと言ったわけじゃなくて、イエス様が弟子たちに、あなたは私に従いなさいと、そこから始まった。パウロとバルナバもそうですね。バルナバが最初の一歩を取ったというイニシアティブ。それから2つ目に言えるのは、どこでしょうか。どこでしたっけ。時間ですね。もうこれ話しました。そこで人間関係である以上、ある程度の時間を過ごすことはどうしても必要になってくると、こんな言葉を聞いたことございますか。事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きてるんだ今藤本充先生が映画の芸術の話をされてますけども、踊る大捜査線という映画がございます。あれ面白いですよね。ご覧になったことない方はぜひご覧くださいこの言葉を聞くためだけでも結構です。どこで出てくるか。事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ。私これですね、案外牧会に通じるものがあるかなとちょっと思ったんですね。もちろん牧師にとって祈る時間大切、書斎で勉強する時間大切ですと。でも事件は現場で起きてるんだ。ですから僕たち祈ることはもう欠かせないぐらい大切で、祈ったがゆえに終わったと言える分野も確かにあると思うんですね。祈ったからこのことはもうできました、仕事終わりましたと言える部分、説教準備、机である、コンピューターの前である、本を前にしてやる、その時間とっても大切ですけども、でも実際に人と一対一で座って関わって人の話を聞く、そういう人間関係を体験しなければわからないこともあるのではないかということを感じています。説教はもちろん大切ですけども、1対1のレベルでどれくらい信仰の話ができるだろうか。私たち講談こうやって立ってる時は案外信仰の話自由にできるんですけども、聖書の話とか実際こうここから降りてですね、座ったりすると途端に天気の話とかどこどこであった交通事故の話とか、そういう話で始まってそれだけで終わることがあったりしませんでしょうか。ここから降りるとですね、私たちはなんかどこかなんて言うんでしょうね、 急に信仰の話ができにくくなっちゃうみたいな空気が案外教会の中にあるかなと。でも本当はその1対1のレベルでそういう信仰の具体的なその人の今いるところの話、そのあのねそういうことが、まあ、時間ですね。もう一つは模範ですね、手本になる。これは何も私が完璧な私牧師伝道者あのクリスチャンにならなきゃいけないということではなく、時間を一緒に過ごすことによってあの自分の生き方を見てもらうという意味での模範です。目で見える必要がある、耳で聞こえる必要がある。聖書の御言葉じゃなく、その御言葉が受肉化した私の生き方が見える、私たちの信仰の見える化、見えるかって、見えるかって聞いてるんじゃなくてですね、科学の科ですね、見えるか見えるかって聞いてるんじゃないですよ。例えばですね、ルカの11章の一節でお開きなら結構です。こう書いてありますね。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。弟子たちが祈り学びたいなと思った、そう思わせた理由が2つここに書いてあるんです。1つはヨハネが、バプテスマのヨハネですね、ヨハネが自分の弟子たちにはお祈りでこうやってするんだよと教えてたと。でももう一つあるんですね。それはイエス・キリストがのお祈りです。イエス様がお祈りされていた、それを何回も見てたんですね。ある時朝早くから、あれ朝起きたらいないなと思って探しに行ったら祈ってた。夜になってさあ寝ようと思ったら、イエス様どこなんだろうと思って探してみたら、どっかでなんか一人でお祈りしてた。そういう姿を目で見てたわけですね。何でもかんでも話す必要はないですけども、でも牧師がどういうふうにして説教だけじゃなく、どういうふうにして自分自身が信仰生活を 歩んでいるかというのがある程度見えてくる必要があると私は感じています。何時にお祈りの時間を持っているのか、今ど何聖書のどこをデボーションで読んでいるのか、そう見せびらかすわけではありませんけども、必要とに応じてふさわしい範囲 ですけども、例えばデボーションで教えられたことをシェアしたり、何章を読んでいたときに、あるいはこういうふうにこういうふうに読んでいたときにというようなことをな必要に応じて令和に使ったりシェア分かち合うことによって、信徒のある方々は、あ、先生もそういう時間持っておられるんだという、先生もだから霊的に育っておられるんだな、育とうされてるんだなという安心感がそこに、信徒のうちに与えられることがあり得る。昔聞いた話ですけども、ある教会の方がその教会の先生に、先生私お祈りの時間こうやって持ってステーションでこんな風に恵まれたんですと言った時に、その先生が、あなたいいわね、聖書を読む時間があって、そうやってゆっくり聖書を読んでお祈りする時間があっていいわね、ちょっと極端な例かもしれませんが、けどもそういうふうな受け答えが実はあの神道型のうちの未完了さ を残してしまう。喜んでシェアしたのに逆に自分の話にすり替えられて、あの羨ましがられることになってしまった。よかったねじゃなくて、いいわねということですね。私たちがどういうふうに霊的に育っているか、それがたとえ遅かったとしても、それが見えることはものすごい大きな信徒にとっての励ましになると信じています。模範ですね。で、模範というのは完璧になることではなく、どうやって歩んでいるかが見えてくること。メンティー、メンタリング受ける側にはもうこれは簡単にきます。 ある程度の自主性は必要です。先生が言ったからやりますじゃなくて、本当にやりたいんですという人、本当に変わりたいんです、これ学びたいんですっていう自主性。もう一つは謙虚さ、自分の考え方を変えますというくらいの謙虚さ、自分は人を必要としています、誰かを必要としていますと言える謙虚さ、これは牧師にも言えます。牧師がメンタリングを受ける立場になった時に、そういう謙虚さというのは当然必要になってくるわけです。そして忠実さ、決めたことは分かります。私はカボソン牧師学校で学生とメンタリングする中で、よくほとんどの場合宿題を与えます。それは私からこれしなさいというんじゃなくて、対話の中で次の一歩が見えてきた時に、じゃあそれいつやりますか、 どれぐらい毎日やるんですか、週に何回かっていう話して、何時から何時ですか、それがそういうふうに決められるような内容であればですね、でそれした後にそのまま放っておくんじゃなくて、1週間後ぐらいにどうだったというふうに聞くわけですね。ある意味で宿題みたいなものですね。でそれを忠実に決めたことはやりますと、できないことがあってもやる努力をしますという忠実さは必要である。少なくともこの今さっき申し上げたメンタリングの関係、聖書に見るそのメンタリングを受けた人たちの中にはそういう要素は見えたのではないかと思います。自己責任ですね。自分が育っていく自分の信仰、誰の責任でもない、失敗しても誰の責任でもない、自分の自己責任を持って歩んでいこうとする生き方が信徒の中に求められていると、聖書を読んででもわからないからという人たくさんいますね。先生に教えてもらわないとというスタンスで教会に来ている、じゃないとわからないから、それは嘘ですね。本当は聖書はみんな聖書を読んで理解できるはずだと教えている。でもどこかそういう教育が教会の中でひょっとしたらなされてしまったのかもしれません。聖書の解釈は牧師から受けるものだと。牧師は当然できるべきですけども、それができるようになっていくのがクリスチャンなのではないか。責任ということ。カボソン牧師学校でのどんなふうにやってきたかということですね、ちょっとご紹介したいと思いますけれども、まず最初にですね、カボソン牧師学校では小グループから始めました。進学校といいますと、朝から午後まで授業で、チャペルはほぼ毎日、下手したら1日に2回あるいは3回御言葉を聞くわけですね。授業でも聞き、集会に出ても聞き、聞くばっかりでですね、メタボリックになりますね。本当に受けるばっかりですね。ですから1年で3学期ありますけども、各学期終わり頃になるとですね、学生見てるとこうフォワーンってしてるんですね。飽和状態なんです。飽和状態なんです。で僕が新学生時代もそれに近いようなものはあった。学ぶ意欲がな不真面目なんじゃないんです。でももう受けるばっかりで、もう飽和状態というかお腹いっぱいと言いますか、昨日も夜ご飯にですね、お弁当が余ってるからということで、私2個食べさせられました。せっかくダイエットしてるのにと。それでですね、未だにお腹がまだちょっと重たいんですね。信仰の世界でもそういうことがあり得ると。で私たちは集会ってこういっぱいやればいいのかというと、逆にそれはですね、そういう状態、霊的な飽和状態、霊的なメタボ状態を作りかねないということで、気づいたのが、彼らが自分の言葉で話せる機会、ここに書いてきました、自分の信仰の歩みを語れる場、そして信仰を実践できる場としての小グループ、1教師につき7、8、9人ぐらいですね、毎週木曜日、それぞれの家庭、みんな先生たちはキャンパスの中に住んでいましたので、そこで集まったんですね。これとっても良かったです。私にもとっても励ましの場となりました。で本当に恥ずかしい話ですけども、でもそこで私は自分の悩みもですね、シェアできるぐらいの関係が築けたんですね。で例えば夫婦喧嘩したような時にですね、それが話せるような場所、私にとっても励ましの場になったんですね。学生が僕のために祈ってくれるんです。仲直りできるようにとこれ録音してるんですけどでも私たち小グループ始めるときに、ね、みんなで約束したことがあるんです。さっきちょっと似たようなことが言いましたけども、いいクリスチャンであることをやめましょう。いいクリスチャンでいる必要ありませんと。それは時間がかかりました。やっぱり生徒の話聞いてると勝利でまとめようとするんですね。悩みがあってもそれ大丈夫ですって無理やり言おうとするんです。でも悩んでるなら悩んでる、その中でしばらくとどまったらいいと。そういう自分をさらけ出しなさい、そういう場所を築くことを務めさせていただきました。次のページ、信仰を実践する場、祈りは御言葉、励ましはあるとき、励まし合うことということを聖書を通して学んだときに、じゃあみんなで励まし合いましょうと言って、これから次のスモールグループまでの、1週間最低3人の人に励ましの言葉をかけてあげましょうということを、これも宿題ですね。で、1週間後に帰ってきてどうでしたかと。で思ったよりも難しかったですとか、 あるいは励ましてみたら逆に自分が元気が湧いてきましたとか、そういう声が出てくるわけです。信仰を実践する場で、それができた上でメンタリングのプログラムを作りました。各教師が小グループに属する全学生のメンターになりました。学生は毎学期始めに3つの分野において個人目標を立てます。紙が配られて、信仰霊的な分野において、これでは特に朝のデボーション、何時から何時までどこの部屋でというふうなことを書かせます。どういう分野で育ちたいか、 B は学的勉強ですね、どうやって頑張っていきたいか、 C は牧会的分野、これは授業で説教学を学びました、そこでそれで終わるのではなく、日曜日のミッションで、じゃあそれを、そのスキルを実際に使ってみて伸ばすことを目指しましょうということ、目標を立たせるわけです。カウンセリングを勉強しました、じゃあそれを実際に日曜日使ってみましょうという目標を立たせるわけですね。教師は学生一人一人の個人面談を持つメンタリング、毎学期最低2回、カボソン牧師学校は1学期12週間です。1週目から12週で期末試験が終わって彼は家に帰ります。12週間の間で最初に目標を立ててもらって、で 2、3週目ぐらいに最初のミーティングを持ちます。でそれから、最後は9週目ぐらいに2回目のメンタリングの時を持つんですが、その週は、週3回持っていたチャペルを全部やめまして、その分個人的な時間が持てるようにと。そうやっぱ時間がいりますから、何かを減らさないと新しいことはできませんので、チャペルを減らしました。で必要に応じてその真ん中 5、6週目あたりに会う。私はある学生は学生からのリクエストで2週に1回会ったり3週に1回会ったりしてました。で会って挨拶で始まって、で大体宿題から始まります。どうでした、この間こうするって言ってたけどどうだったと。でそこでこう自己分析といいますか、リフレクション、自己評価をする機会を与えるわけですね。何がうまくいったか、何がうまくいかなかったか、うまくいかなかったことはどうやったらうまくいくようになるのか、どんな助けが必要か、じゃあ次どうしますかという話で、行いですね、頭で何が大切か分かっているので、それをどうやってやっていくかということに重点を置いているわけです。それで私なりの成果、私の目から見た成果は、学生、私からの立場から言えば学生をより個人的に深いレベルで知ることができました。2番目は学生たちの中にデボーションが習慣化してきました。3番目はアカウンタビリティが強化されました。アカウンタビリティという言葉を皆様はご存知でしょうか。今時はアカウンタビリティというのはですね、日本語で訳すとちょっと変な言葉になるんですが、これ報告責任ですか。アカウンタビリティというのは要するに、例えば私と松井先生がそういう仲間だったら、私は松井先生に今日お祈り時間持ったって聞ける権利があるんです。でこちらはこちらで私にそうやって聞いてもいい権利を私に与えてくれる、そういう関係なんですね。この間あの人に伝道するって言ってたけど、でその人に会ったって聞ける、やったかやらないかを聞ける、チェックっていうとちょっと響きが悪いんですけども、お互いに信仰生活を管理し合う、チェックし合うような、そういう関係のことをアカウンタビリティですね。自分だけじゃない、他の人も一緒に互いにという要素です。でもう一つ付け加えれば、学生たちの間に少しずつですけども責任感みたいなものが育ちました。それからもう一つ言えるのは、学生たちの証を聞きながら日常生活の出来事から教えられるようになってきた。日常生活で起こったことと御言葉の真理をつなげられるようになってきた。で通り一辺倒な決まりきった誰でも言えるような言葉で証しするんじゃなくて、自分の言葉でですね証しできるようになってきたのが嬉しかったですね。である時は許しについて学んでいた時に、学生が最後に、この今日のレッスンは僕のためですと、今日誰々と喧嘩しました、そうやって御言葉の学びと実生活をつなげられるようになっていったことは嬉しかったです。ここまで何か質問ございますでしょうか。まだ時間は大丈夫ですね。じゃあそれでは4番目に行きたいと思います。 メンターとしての牧師、牧師がメンターを与える側ですね、メンタリングを牧会に活用することはできないでしょうか。牧師の立ち位置ということを書かせていただきました。牧師はヘルパーでしょうか、サポーターでしょうか。ヘルパーというのはですね、ここで言うヘルパーというのはいわゆるお世話する人ですね。サポ相手は子供だということです。サポーターというのは相手は大人として、できることはやってもらう、で必要なことは手伝わせていただくというサポーター。牧師は答えを与える人でしょうか、答えが分かるように導く人でしょうか、言う人でしょうか、言ってばかりの人なのか、それとも聞く人なのか、そのあたりの立ち位置を考えたときにメンターとしての立ち位置を少し考えていけないだろうかということです。牧師をメンターとして捉える立ち位置の問題として、まず人が育つ環境を整えていく、一対一の人間関係をどれくらい築けるか、どれくらいって言ってもみんなとは無理なんですけども、でも質の濃い一対一の人間関係がどれくらいできるかがある程度牧会の質を決めるように、思います。教会を良くしようという思い、でもそのためにまずよく知ろうと、よく知ろう、聞かせるから聞く、これは聞かせる機会がなくなる、語る機会がなくなるわけではありません。でも聞く機会を増やす、答えを与えるから気づかせる。私たちが神学校で受ける教育というのは答えを与える教育なんです。いかに聖書を語るか教えるか。ですから人の話を例えば相談事を聞かれているときにお話を聞きながら、さて聖書の御言葉どこ開こうかと、こう頭のコンピューターがですねぐるぐる回転し始めることってありませんか。どの御言葉を答えて開いてあげようか、どうやって正しい答えを与えようかという訓練を僕らは受けたと思うんです。でもそうやって頭をぐるぐるやってる間ですね、実は私たちはその人の話を聞いていない。で先ほどもある方とお話ししてて、そうやって人の話聞くときに私たちはうんふんっていうのは欧米ですか、あそうと言って肯定しながら受け止めながら聞くよりも、どこかででもね、だけどねと、でも聖書はって言うともう正解なんですけども、正解すぎるある信徒の女の子でしたけども、女の子で当時で女の子でしたけども、今はおばさんになってますけどもがおっしゃってたのは、丸々先生にいろいろ相談したいんだけど、話すとすぐ御言葉を開かれるのでもう話したくないって言うんですね。え、御言葉与えたら済むんじゃないか、御言葉が解決なんじゃないか。しかし実際問題、私たちが問題の中にあるときにですね、御言葉がある、そこに答えがあるのはほとんどの場合分かってるんですが、そこまで距離があるわけで、そこにたどり着くまでのプロセスは人によって非常に長い。で私たち牧師が御言葉を与えることによって、ここにいる人にいきなりここを示すことによってジャンプさせなきゃいけない。確かに信仰っていうのはですね、ジャンプする面もあるんですけども、それができる人もいればできない人、できない人の方がいい、きっと多いんじゃないかと。エマオの途上の出来事、最近イースターを超えました、そこから説教された先生もおられるかも分かりませんが、あの記事とても視線に飛んでますね。弟子たち2人がエルサレムからもう失望してエマオに向かってたわけですね。おそらく故郷だったのか。でそこにイエス様がいつの間にかスーッと入ってこられた。あれ本当だったらイエス様はどこ行ってんねん、そっちじゃないでしょって、こっちです、こっちこっちって言えたのにもかかわらず言わないで、しかも黙ってですね話に入られましたね。しかもその話の内容って何でしたか。イエス様の話ですよね。このエルサレムでこんなことが本人のこと話してて、だからイエス様のこと自分のことなので、自分のこと全然自分のことだからイエス様のこと方が全然よく分かってて、なんてバカなこと言ってんだというレベルにもかかわらず、ははんって、まあ、ごめんなさいこれ欧米ですけどもあそうって聞いておられる。彼らがいるその場に、そこに行っ でそこからしばらく付き合っておられるんですよ、こうやって。そうするうちに、もう夜遅くなって、イエスさんもう一人行こうとされてたと、あれ多分テストだったんじゃないかなと思うんですが、そこで二人はですね、とどまってくださいとお願いしてますね。もう遅いしっていうのもありましたが、もっと話聞きたい、あれもしとどまってくださいって言わなかったらイエス様そのまま言ってたのかなと思うんですけど、でもイエス様、あなたたちね、これ学ぶ必要がありますよと、第一にこれ、第二にこれって言わないで、彼らの方からもうちょっと行ってくださいって言わせるぐらいまでそこの時間を過ごされたっていうのは、なかなかできることではないなと。私もある方にちょっとついさっきお話したんですけども、京都西教会に行ってある方と何か話しててですね、で私はこう思うよって言った時に、その方はでもって言って違う意見を言われて、僕と意見が違ったんですね。その時にふっと浮かんだのは、私は進学校に出てんねんでとふっと浮かんだ。僕の方が知ってるんだ、一応それなりに留学もさせてもらって勉強してるよという思いがですね、ふっと浮かんでた時に、そのイエス様の姿みたいなのがなんとなく浮かんだんですね。だからなんてバカなことを言ってんだというような内容だったにもかかわらず、イエスキリストは一緒に歩かれてる、この一緒に歩ける姿、これメンタリングなんじゃないかなというふうに私は、感じています。ですから厄介なことに、それは時間がかかります。ひょっとしたらイエス様の場合はとどまってくれと言われましたけども、私の場合はさよならと言われるかもしれませんそれは分かりませんけれども、こっちの都合で、あなたこれが足りないからこれっていうよりも、この人に与えられている聖霊に期待して、その聖霊によって与えられる気づきが来た時、必要なサポートができるだろうか、あるいはその気づきが与えられるまでの環境、少しでも整えていくことができるかどうかということが今教会に問われているのではないかと個人的には感じています。正しい答えから正しい質問で、牧会メンタリングということですけれども、例えばさっきちょっともう話しましたけれども、今度京都西教会では7月から御言葉ということをテーマに1ヶ月間連続の説教講談、連続講談をすることになっています。年頭の御言葉が詩篇の119編105節、あなたの御言葉は私の足の灯火ですという、それが年頭聖句になっていますので、それを中心聖句として、御言葉の大切さ、御言葉を読むことの大切さ、御言葉によってどうやって養われていくのかということをお話しするつもりですが、説教と関連してできれば、私はこれは私のあくまでも私のアジェンダですが、男性のある一人の方とメンタリング的な関係で、その方がデボーションを、日々のデボーションを始められるように、会って話ができるようになれたらなと。それは起こるかどうか分かりません、あるいは別の人になるかも分かりません、あの人もこの人もというわけにはいきませんが、どなたか一人とそういう一対一の関係でデボーションをその人が始めれるようになるように、期間限定ですね、多分3ヶ月ぐらいを考えてますけども、そういうことを始めたいと少なくとも今の段階では、私は思っています。皆さんの中でメンタリングって言葉は使ってないけど、でも似たようなことしたよと、こういうことをやってきました、あるいはやってもらいましたという方おられますでしょうか。こういうことで誰々さんからこういうふうな形で、あ、今思えばあれはメンタリングだったかなというようなことありましたら、短くて結構なんですけども、ご紹介いただけたらと思うんですけども、どなたかございますか、今思いつくことで、言われてみたらあれメンタリングだったんじゃないかなっていうような、どなたかおられませんか。あるけど言えないのかもしれませんが、案外考えてみるとないかなって思う方もありおられるかも分かりませんね。つまりそれはあんまりなかったことかもしれない、今までは分かりませんけど、ノリス先生何かありますか。
メンタリングではないんですけれども、久米の教会でも、神戸の教会でも、ディボーションのグループを立ち上げてやってるんですけれども、ある時に、 天人が教会で役員の方がお仕事の関係どうしても礼拝に出席できない次から中にかけますとおっしゃらないで、役員なのにっていう
はいはいはい、はい、
でかといって指導というほどその方との信頼関係がまだできていないまだ天の2、3年目ぐらいだ
はい、
ただやっぱりね、どうしたらいいんだろう、この方が礼拝にかけたら、教会に対して影響でいろんなことを考えるというときにですね、日曜日にファックスがあります、月曜日、土曜日の夜にファックスがありまして、ディボーションの傘で、日曜日は教会に礼拝が出て、その午後から仕事をするように導かれます、語られますという、先生、ありがとうございますって、自分が入ったんですね。
で、どうされたんですか？
それでその後ずっと、いやいや、仕事は仕事で、はい、日曜日は礼拝を守って、はい、仕事をされる決断をされたので、うん、本当に私はメンター何にも知らせないです。
でも、向こうは
本当に
希望
して、ね、
はい、
彼に
教えられたと
語られたので、はい、私が日曜日来なさいという正しい答えを言ってたら、九州男児ですから
本
当にされてたと思うんです、
はい、そうですね、
はい、
そこに気づきが起こったと。
そうです、
はい、
ですから本当にその正解、私が正解を言うことが逆に逆効果を生み出すことも、あるかなと、
は
い、いうふうに思いなが
ら、ありがとうございます。
ですから私は何もしないで、
確かにその何もしてないという気持ちが案外感じることがあるかもしれないですね。逆に自分はあーせこうせとは言ってないと、でもその人が気づいてくれたという面で、アメリカでのリサーチですけども、これも牧師が解雇される、まあ、今までは牧師解雇されることはないのでそれは感謝なんですけども、逆にあると本当に怖い、それがある教団もあるわけで、シビア、厳しいところは厳しいんですが、牧師が解雇されるトップ5つの理由があるんですけども、そのうちの2つはですね、このメンタリング非常に関係があるんですね。1つはリーダーシップスタイルが強すぎるというのは、何でも牧師が全部自分で決めてしまう、ディクテーターシップですね、自分で決めてしまう、それを信徒が嫌うと同時に、もう一つある一つの理由は人間関係力に弱すぎる。講談ではいいけども、一対一になった時に、何も起こらない、あるいは関わりを作れないという場合、これ強すぎても困るし弱すぎても困ると、そのどこあたりが難しいわけですけども、ですから信徒は人間関係が築かれることをある程度期待している、ということも言えるのかなと思います。最後にですね、メンティーとしての牧師を扱いたいと思いますが、よろしいでしょうか。受ける側、メンターがいる伝道者の生活というのは可能、これから必要ではないでしょうか。ストレス、牧師特有のストレス、誘惑っていくつかあると思うんですけども、一つはやっぱり孤独、孤立だと思うんですね。で、ちょっとここにある本から引用しましたのでお読みしたいと思います。どうぞ目で追っていただけますでしょうか。こう書いてあります。キャッチボール、かっこ外側のコミュニケーション、人とのコミュニケーションが途絶えると、あ、ごめんなさい、今どこですか。あ、今ここです。孤独、孤立っていうところです。このキャッチボールって言葉が見えますでしょうか。こう書いてあります。キャッチボール、かっこ外側のコミュニケーションが途絶えると、やがて人は自分自身の存在の実感を持てなくなっていきます。なぜなら私たちは誰かとコミュニケーションを交わすと同時に、内側で自分自身ともコミュニケーションを交わしているからです。外側のコミュニケーションと内側のコミュニケーションの双方を通じて現実の自分というものを認識しています。外側のコミュニケーションを書いたのはちょっと欠けたのを書いたんです、ごめんなさい。内側のコミュニケーションは、外が欠けた内側のコミュニケーションは次第に現実から遊離し、やがて幻覚と言ってもいいほどの独りよがりな仮想世界を築いてしまいますが可能です。時にそれは自分自身が他人を傷つける行為へとつながっても何の不思議もありません。これクリスチャンの本ではありません、コーチングの本です。コミュニケーションに関する本なんですね。言い換えますと、牧師にとって御言葉を読む、お祈りをする、勉強するっていう一人の生活があまりにも重きを置いて、 外側のバランスを書いたコミュニケーションを書いたならばバランスを失うことがあり得ると。独りよがりになったり客観性を欠いたり人のことが分からなくなったりとか大いにあり得るって、牧師くらいですね孤独な時間が多い職業もありはないのではないでしょうか。一人でいることは悪いことではありませんが、それが問題になることもある、誘惑になることもある。もう一つは あと2番目、誰かと分かち合う機会がない。自分の悩みを、人の悩みを聞くことがあったとしても自分の悩みや自分が夫婦の関係で悩んでいることだとか、あるいはあのことこのことで心配している、ストラグルしているということが、牧師がそれができない。で、ある人は牧師はそういうのもう終わってるんだと、もうないんだと、それはちょっと私には少なくとも当てはまらない。多くの場合牧師先生、牧師に何か問題が起きたときに、あ、ごめんなさい、牧師に対するケアっていうのはですね、多くの場合何かが起こってからです。何かが起こってからその牧師を助けが始まるけれども、それでは遅い。問題があったら何かをするんでなく、みんな問題を実は抱えており、それはいろんな形で出てくるんですけども、みんな問題があるんだという前提で牧師のケアというのは考えられるべきだと私は感じているんですね。必要、ケアが必要な人一人もいない、みんなそれは必要なんだと。そういう中にいてこそ健全な自分を保たれる道が開かれると。分かち合う時間が少ない、健全な評価を受ける機会も少ない、こうよくやってるねと、よかったねと、こういう結実があってよかったねって言ってもらうこと、あるいはこういうことを考えています、こういうビジョンが与えられています、夢を、あるいはビジョンを分かち合えるような環境、あるいはですね、 あなたの夢は何ですか、あなたのビジョンは何ですかって聞いてくれた人ございますか。先生のビジョンは何ですか。これもまたは引退した先生とちょっとお話しする機会があって、そういうふうに聞いてくれた人、先生いますかって聞いた時にですね、そんな人今まで一人もいませんでした。でもその方はまた面白いこと言ってたんですね。昔は教職準教職ってものすごい時間がかかりましたんで、そうでない丸がついてない牧師先生ですね、今日任命表に丸がつ、今もう皆さんも丸丸丸ってなってますが丸がついてない先生が多い時代に、生産式とか何かやるときには教区長ですとかそういう先生を呼ばなきゃいけなくて、それが半強制的に外からの先生、教区長だったりそういう先生を来て、年に3回か4回ぐらい来てもらってた。でそれがですね、とても素晴らしい励ましの交わりの時になったと。でその先生に、先生それがメンタリングですよと。でその先生がおっしゃるように、今逆にそういうふうな機会が少なくなっちゃいましたよねという、それ言い悪いではないんですけども、あ、そういう面があったなと。私子供の時に、私の父は田辺民夫と言いまして、まあ、あそこに山口民夫先生というのがいますけども熊本で開拓したんですね、熊本教会で、僕が小学校4年か5年ぐらいの時に、当時のもう総理になられたかどうかわからないですけど、朝比奈博先生、九州教区長であり総理だったか、特殿かなんかで来られてたんです。で集会が終わってですね、みんなさよならして子供はそこでその辺でワイワイ遊んでた時に、朝比奈総理がうちの父を呼んで、田辺君、君もっと勉強が必要だねとおっしゃってたのが私聞こえたんですね。で子供ながらに、あ、お父さん叱られてんのかなお父さん大丈夫かなと。でも今思えばあれはメンタリングだったと言ってもいい。そういうふうに言われたことございますか。君もっと勉強が必要だね、多分傷つくと思うんです、うん、そう言われたら。でもそれはある意味でそこにはもうすでに信頼関係が築かれており、私の父は当然朝比奈先生を信頼していた、そこには愛と尊敬がお互いにあったという中で起きたことです。で父もそこでカットするのではなく、はあ、それはどういうことでしょうかとこう聞き返して、そこで長いこと話をしておられた。 いうことがあったわけですね。私たちは伝道、私たち伝道者もですね、私たちも私もメンターを必要としているんじゃないだろうか。いい意味でダメ出しをしてくれるくらいの信頼関係を築けるような人、例えば何かやってますという時にその動機を探ってくれるような人、このまま美を行く時にですね、デイリークリスチャンライフバイノ先生の本から、これコピーしてプリントしたものをですねちょっと読みたいんです。これのですね、ページ数見えますか。1枚に4ページ印刷させていただきまして、左上に193ページ、右上から右左で下の右から下の左というふうに移動しますが、ちょっと長いんですけども、ご一緒にお読み、ご一緒にというか私が読みますけども、皆さんついてきていただければと思います。193ページページ数見えますでしょうか。字小さすぎましたか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
私も実はですね、今回メガネを変えることになりました。これが壊れました。ここボンドで留めてるんですね。実はしょっちゅうずれてやりにくいんですが、今度注文したメガネ今日できるんですが、なんと老眼が入りました。老眼が入りまして、ただ今はもう線が入ってないですね。線が入ってるの嫌だなと思ってたんですけど、まあそれはいいんですが、193ページのクリスチャンの世界でというところからしばらく読みたいんです。よろしいでしょうか。クリスチャンの世界で、何らかの指導的立場に置かれた者の陥りやすい問題は、むき出しにではなくても自分が認められたい、他の人よりも上に達したいという欲求である。それは仕事第一の活動主義と深く結びついている。リーダーとして立てられるとき、普通は何らかの仕事が与えられるから、それをすることをまず第一に考える。仕事のことを真剣に考えるのは良いこと。仕事を第一にすると、だが仕事を第一にすると活動主義の罠にはまる。活動主義は自分がやった仕事の成果をもとに評価を求めます。そこにはいつも自分はこれだけやったという自己主張と正当な評価が得られるだろうかという不安がつきまとう。仕事による評価を求める心の内には自分自身についての確信と平安が欠けている。他人の評価によって内心の不安を鎮めようとする。だからいつも他人の評価が気になる。実はその底には孤独感が渦巻いているのである。仕事をして認められたいという思いは孤独感と表裏の関係にある。仕事をする人は孤独なものだ。ジョン・ F ・ケネディ元大統領が現職の時のものであるが、大統領府の床から天井近くまである大きな窓から柱に寄りかかりながら外を眺めている後ろ姿の写真を見たことがある。何とも言えぬ孤独感を漂わせていた。解説には大統領は孤独だと記されていた。最高の地位にあり最大の責任を負って大きな仕事をする人は孤独感を味わう。教会の牧師やリーダーもそうだ。孤独であるのは悪いことではない。しかしその寂しさを紛らすために人々を利用するようになると問題が発生する。牧師やリーダーには奉仕している時だけ元気で、一人になると暗く沈み込む人が少なくない人前では元気だが、一人になると落ち着いて静まることができない。人がいないと元気が出ない。となるとこれはもう立派な他人依存症だ。そういう状況で生活している人は疲れ切っているので、家族と楽しく語らうこともできない。これは奉仕とその人自身との関係がおかしくなっている印です。その時は努めて交わりの中に身を置くことが必要です。家庭でも教会でも周りの人と楽しく語り合う機会を作り出し、親しい人々と共に遊んで楽しむことが役立つ。家族の親しい交わりには奉仕者の孤独を癒す力があります。孤独になることの問題は、他の人と本当に親しい関係を作り出すことができなくなることです。牧師やリーダーはいろいろな人の悩みを聞きます。その人たちは心の中に秘められている喜びや悲しみの物語を語る。聞く方はそれによって力を得、次々にそういう機会を求めるようになりやすい。他人の悩みを聞いてあげるとき、自分が重要な人間だと思えるからです。しかしその務めから離れたとき、普通の自然な友人関係が持てなくなることがある。 カウンセラーや精神科の医者にも家に帰るともう家族と話したくなくなるという人がいる。リーダーたちの中にも、外では外の話をよく聞けるが家ではそういう関係を持てず親しい交わりが持てなくなる人がいる。だから自分より弱いと思われる人、問題を抱えた人との交わりだけを求めようとする。そしてそういう人を自分に依存させるように仕向けることが可能だと。その時問題を抱えた人々を助けているつもりでいるが、実は自らの弱さを隠すために、あるいは自分の寂しさを紛らすために利用し操作して自分自身を支えているということもあり得る。そうやって相手を支配するものになろう。これは一種の依存症であり、自分に頼ってくる人々に対するハラスメントです。教会のリーダー、牧師、またカウンセラーはいつの間にかこの罠に陥りやすいということを謙虚に受け止める必要があると思います。自分は他人に使えるものだと言いながら、実際には自分では気づかないところで支配者になることを求める。このことを心に留めておくことがそこからの解放の備えになる。少なくとも弟子たちはそうだった。ヤコブとヨハネは弟子たちの中で最高の地位を得たいと願ったが、それに対して憤った他の弟子たちも同じだった。だからイエス様は彼らに、人々の間で一番上になりたいものは一番下におれと言われたのだ。私たちも自分の奉仕の動機を絶えず吟味し、汚れた動機を清めていただく必要がある。使えるものとして召されたという召しの原点に立ち返ることである。もうちょっと続きます。もうちょっとだけ、196ページですね。さらにこの時の弟子たちの思いはギブアンドテイクの承認根性が紛れ込んでいた。これは活動主義、業績主義にはつきもの。ペトロは全てを捨てて従ったからには何かをもらえるかと聞いた。イエス様は100倍受けることができると言われたが、同時に迫害もということによって、ペトロの中にあった損得感情を追い出された、主のために全てを捨てる覚悟をつけさせようとしたのである。で、次のパラグラフは特に大切です。主に使えるものをただ主のために使え、全てを捧げる姿勢が整えられなければならない。それにはまず自分の動機の汚れを認め、それを主に告白することである。そしてそれを許し、ご自分の真の十字架に引き受けてくださる愛を覚え、そのようなものをあえて主自身の御用に召された主のご信頼の大きさに目を注ぐことが必要である。まだ自分が頑張っているだけでは続かないことを覚えて、交わりの中にとどまり続けることが大切である。リーダーは努めて自分の周りに交わりを作り出し、特に家族、何よりも夫婦の間で交わりを生み出し育てることが良い奉仕の基礎になる。またここの文章です。また自らの弱さを言い表して祈ってもらえる先輩、あるいは仲間を見出し、その交わりを大事にする必要がある。そういう役割を担ってくれる人が霊的同伴者、あるいはメンターである。ということで、まだ続きますが今日はここまでにしたいと思います。これは私からの提案というわけではありませんけれども、おそらく伝道者のケアというものを考えていくときに、おそらく教区レベル、あるいは教団レベルで、メンター制度的なものが必要になってきているのでは、簡単に始めることはできないでしょうけれども、少なくとも進学校では4年生になりますと自分のメンターを選ぶことになっていますね。それがどういうふうに機能しているか私は存じませんけれども、進学校そして、卒業して数年の先生には今メンターがつくようになっています。私も必要ではないか、私たちも必要ではないかという、そういう思いですね。ここから何かがすぐにできるとは思いませんが、そういうふうな意識のちょっとした改革のようなもの、教会の中で非常に強い私と神の関係、そこにさらに私と互いにという関係が育っていくような、そういう意識改革ですね。そういうことが必要になってくる、きますと、今度何が起こるかというとですね、教会のプログラムの形が変わってくるんです。集会の数じゃないんだと。かつては最高参考会厳守ということで、集会に出る、これをするということは、それは大切ですが、時代によってそれは用いられました。今は自然な形で参考会厳守という概念が崩れてきましたね。と同時に、集会あるいはイベントプログラムではなく、より人間関係を中心とした関わりを通しての立て上げ育成が必要になってきているように私は思います。求道者が教会求道する期間がどんどん長くなっています。 それはその期間でどれだけ理解するか以上にどれくらい牧師とあるいは教会の人と信頼関係を築けるかにかかってきているのではないかというふうに思ったりするんですけども、いかがでしょうか。以上で講義終わりました。一応50分までで皆さんずっと聞きっぱなしでですねお疲れかと思うんですけども、ちょっとお隣の方と大変恐縮ですけども、感想でも結構です、あるいは感じたことでも何でもいいんですけども、お話ししていただけますでしょ。せっかくメンタリングって言って一対一ですよなんて話してますんで、それで講義だけで終わるのはなんだこいつってことになりますから、ちょっとよろしいでしょうか。気づいたこと、思ったこと、考えたこと、どんなことでも結構です。よろしくお願いします。一対一でも三人でも構いません。お隣の方と前の方とどうぞ自由に。